今日のイザヤ書の30章、このところはですね、初めにあるようにエジプトとの同盟ということがあります。でこういったことは今の私たちなどもあんまり関係ないというように思われるわけですね、思われがちなわけですね。エジプトとかその王ファラオというエジプトの王ですね、次の3節とかもあります。でこういう地名とかいうのはですね、私たちにはもうほとんど今は関係がないし、この6節のネゲブタというのはのことが分かりませんよね。これは場所の地名なわけなんですね、ユダの南部の方の砂漠地帯なわけです。それからさらにラハブというのが出てきます。まあ、こういったですね、カタカナの名前だけここに次々と現れたら、それだけでですね、まあ、ほとんどの人はあんまり読む気もしなくなるという人が非常に多いんじゃないかと思いますね。ここでは現代にこれ当てはめるといったらどういうことが言われているのか、現代の私たちと関係ないのかあるのかという問題なんですね。で、このことは、このユダの国、イスラエルの国というのはいつもですね、周りの大きな国が次々起こってきた。その西側にはエジプトがあったんですね。その北の方にはちょっと前にはアッシリアがあって、それから次バビロンという国、新バビロニア帝国ですね、その国が起こったわけですね。それが滅んだ今度ペルシャっていうことが起こった。それが滅んだ今度マケドニアってことですね。それが滅んでまたローマっていう、まあ、次が次へと非常に大きな国が周りで起こったわけです。でいつもですね、ここに攻撃されて蹂躙をされていた。でそれでいつもですね、どこかに頼ろうとする傾向があったわけですね。で、まあ、北の方から特にですね、攻めてくるということが多かったもんだから、そのエジプトに頼ろうということが、まあ、前からあった。これは食べ物がなかった、飢饉の時にもですね、エジプトに行って、そして、食料を得たということがあったんですね。この点は創世記にも書いてある通りです。で、その食べ物がなかった時にですね、北の方行って探しに行ったということは書いてない。このエジプトの方に行ってですね、そして行ったと。エジプトっていうのはどうもこのユダとは関わりが深いわけですね。モーセの時もですね、それエジプトから脱出したわけですけど、それはその前に飢饉があって食物がなかったと。そこでエジプトの方にですね、ヨセフがおって、特別な夢を見てですね、非常にこの飢饉が来るから、それで蓄えておくという神様の世を提示っていうかですね、そういうものをもらって。蓄えとった。で周りの国が食物がなくなった時にエジプトの方まで行ってもらいに行ったと、そういったことが書いてあるわけですね。そういうふうにこのエジプトは関わりが深かったから、まあ、当然ですね、エジプトに頼ろうという傾向ができてきたわけです。でその大儲けの問題を言っているわけなんですね。で、まあ、ここで災いだって言って訳してあるんですが、まあ、この言葉はですね、災いだっていうのはあんまり今頃は使わないような言葉なんですね。これはギリシャ語の時にも出てきます。英語でもあるんですね。 Woe っていう W-O-E、 それとギリシャ語で Woe、 ヘブル語では Hoi ですね。 Hoi っていう言葉がこういう風な言葉に訳されています。 Hoi だから悲しみとか苦しみとかですね、嘆きとかをいろいろな意味を込めて表すので、この日本語に訳しての災いだっていうのはちょっと違うわけですね。ギリシャ語で Woe、 英語では W-O-E、 Woe ですね。Woe to the people、 なんてあの人々は悲しむことだっていうふうな意味を込めているわけです。でここもそういうことなんですね。でここにいろいろな計画をすると、計画をして、でエジプトに頼ろうとするのは私の霊によるのではないと。まあ、ここでもですね、これは現代の政治なんていうのはもうその通りだったんですね。まあ、どこの国でもですね、いろんな計画を破壊ごとをしている。まあ、今回のことでも中国ですね、中国とのことでも、まあ、非常にこの中国の方はですね、まあ、厳しい姿勢を持って、で日本の政府がもう簡単にですね、パッと解放したと。でこの中国もパッと今度態度を変えたわけですよね。もう本当にいろんなこの策略というか、計画というかですね、相手の動向によって つもどういうふうにしたら国民が反撃が起こらないデモが起こらないあるいは国民に支持されるかあるいはうまくごまかすことができるか、まあ、そういうことをいつも考えながら、まあ、政治というのはやっているわけですね。そういうふうにごまかしとか策略計画っていうのはいっぱいある。戦前もそうですね。あの戦争を始めるといっぱいのごまかしがあったわけです。でこのようにけれどもですね、人間の個人的なさまざまな考えもですね、神様の霊によってしているような人はほとんどいないわけですね。みんな自分の考えせいで、で自分の考えっていうのもあるいは親とか友達とか周りの人々とかあるいはテレビとかさまざまなことにこうバーッと影響を受けですね、そうして考えたように見えるだけです。でその政治がそれに自分の考えということですけど、まあ、全く親が言う通りにする人もいるし先生が言う通りにする人もあるで友達が言った通りにする人もいる。すべてですね共通しているのはすべてを通じて一番正しい神様の霊によって導かれるというようなことはほとんどの日本人は神様を知らないわけだからですね、まあ、当然そうなんです。そういう意味でいろいろな計画っていうものをするときに神様の霊による、神様の目に見えない力、神様の目に見えないこの英知ですね、それによって考えようとあるいは導かれようと、まあ、そういう姿勢をここでもこの当時からなかったと。これは2700年ほど前なんですね。2700年はるかの昔からこういうことがずっと今に至るまであるというわけです。そのことが、まあ、こういうふうにしてここで2節ですね。私の託せんだなんていう言葉もまた使わないですけど、要するに神からのお告げというか神の言葉を求めなかった。そして頼るべきでないもの、表面的に力あるものにどうしても頼ろうとしていくのだっていう、まあ、そういったことをここで言ってるわけですね。で、それに結局のところはそういう目に見える大きなものに頼ると最終的には恥ずかしめ、大きな間違いが起こるのだと。残りに5節でもですね、そういうふうな大きな国に頼ってもそちら行っても本当の益はないと、恥とあざけみの谷になるだけなんだ、最終的にはですね本当に良いことは何も起こらないんだと言ってるわけです。あとはまあちょっとあまり細かなことは言ってもあれですから、それで7節もそうですね。7節、エジプトの助けは虚しいんだと。でそこでこのそのことをですね、これをエジプトのことをつながれたラハブというってありますが、これは何かというとラハブっていうのはですね、ずっと昔から言われてきたもので、古い時代のですね神話的なものに出てくるわけですね。大きなですね力を持った怪物のようなものとして出てくるわけです、ラハブですね。だけれどもここはつながれておると。前に読書会をしていたときにバニアンという人なんですね、とっても有名なこのイギリスの人が書いた獄中につながれたときですね、信仰の上に迫害されて獄中につながれたときにさまざまな霊感を得て書きずっと書いてですね膨らんでいったんですね。そういうふうに獄中にいたら何もすることないわけです。もう暗い中で非常に不潔な汚い中で、そういう中でも神様が与えたらですね、もう歴史的に残る非常にたくさん読まれた本になったわけですね。ある期間では聖書について読まれたとも言われるぐらいです。そのぐらいたくさんの人々が読んだんですね。非常にこういう意味で、霊感に満ちたような本なんだけど、そこで、天路というのは天への旅ですよね。ダンテの新曲をちょっと見てるわけです。そう構想とか考え方とか天へと導かれていく、この地上からずっと行くんだけど、さまざまなつまずき、この沼があったり悪魔が出てきたり悪いものが出てきたり妨げたり引っ張り込んだり、いろんなことがありながら導かれていくということだったんですね。でその時にですね、あるところで非常にこの怖いものがあったと。だからライオンがおるって言うんですね、こっちは。でもとても行けないと。ライオンって近くに寄ったら噛みつくんだと。 殺されてしまう。そこを通らないと天の方行けないと。なのに第四ゴルゴから行けないと後伝えをすると。だけどよくよく見たらですね、その非常に怖い力あるライオンっていうのはですね、足が鎖でつながれているのが見たって言うんですね。これは非常にそういう意味霊的な見方なわけです。このような悪の力ってものすごい強そうに見えるけど、霊的に深く見たらですね、その悪の力を持ったものは鎖でつながれている。ある範囲内しか力がないと。で、時が来たらその鎖を立って引っ込まれて、そして、滅びてしまうんだというわけですね。そういう意味で、このエジプト、あるいはエジプト的なもの、この辺で大きな力を持っているようなもの、みんなこの本当に生きた助けではなくて、つながれている。力あるようだけれども、実はつながれていて、非常に限界を持っているということですね。そういうふうに、この洞察、見抜く力を持って、この行為に書かれているということです。広く言えば、この世的な大きな力あるようなもの、みんなこのつながれた力なんですね。非常に限界を持っている。例えば大学で勉強をいくらしてもしてもですね、死の彼方に何があるかっていうこと、ただの一つも答えは返ってこないわけです。私が大学の4年間あって、ただの一回もそういうことをですね、大学の先生から言われたこともないし、友達の様々な議論もしたけど、そんなことは全く答えは何もなかったということですね。これもそうです。今本がいっぱいある、ベストセラーとか読んだところでですね、死の彼方に本当に何があるのかということに関しては全く分からないものです。そういう意味でこの世の学問知識とかいろんなものがですね、ある意味でみんなこのつながれたラーブみたいな表面とか大きそうに見えるけれども、実は非常な限界を持っているんですね。死の彼方すら力も何も及ばないわけです。死が近づく時の非常に苦しい時にも何にも学問したところですね、力にならないわけですね。そういう意味でもうつながれているという、そういうふうにですね。それから、どんなに悪の力が強くても、キリストの愛をしっかり持っている人、その愛をなくしたらできないというところがあるんですね。だからどんな迫害の時代でもキリスト教っていうのは消えることがなかったわけです。そういう意味で非常に強いですね、迫害の力も。これもまたつながれたラハブのような限界を持っていたという、でそういう迫害したものは結局にそちらの方が滅んでいって消えていったということだったんです。そういう意味でこのエジプト、なしエジプト的なもの、このような力、大きさがみんなつながれてるんだという、そういう見方ですね。このことは聖書の中で教えてもこれないことだったんですね。からこういったことから現在だんだんとですね、軍備をしろとかですね、やはり中国や北朝鮮は恐ろしいじゃないか、だから軍備をして日本も核を装備しなきゃダメなんだっていうふうな、そういう特にですね、あんまり物事を深く考えたこともない人たちはそんなことをだんだんと言い出す。で、考えたこともない人は、あ、そうだそうだと思ってしまうんですね。そういういくら軍備をしようが何しようがみんなすぐつながれたらなんですね。これは戦前見たら非常に巨大な戦艦ヤマト、ヤマトみたいにものすごい5000人も乗れるようなですね、巨大な隊を持っている。そういうのを作っていた。これ何でもできるよと。だけど、いとも簡単にするから、それからわずか、ほんのわずかも使ってもない。本当につながれたラハブだった。ですね、もう戦争の終わり頃、沖縄に向かって片道の燃料積んでいた。もう飛行機バーンと攻めてきたらですね、どうすることもできない。それ巨大な力を持って何にもどうすることもできない。そういうようにですね、日本の軍隊もそうだったですね、非常にそのああいうふうに鍛えたと思っても簡単にそういうふうに徹底して敗北していったわけですね。そういう軍備ってみんなそうなんです、この世の権力もみんなそういうことなんですね。後から見たら分かるわけです。そういう意味で本当につながれてない真の力っていうのは、それも神様でありキリスト様の力なんですね。それをこの世の力どんなに掘るくそつなごうつなごうと腐れて弱いと思っても思ってもそれをつなごうと思った人が滅んでいったということです。 キリストのこういう真理っていうのは決してつなぐことはできないですね。そういうようなことをこういったところから思うわけです。で、この当時の人たちのことが次に書いてあるわけですね。この8節からいこう。彼らは反逆のためだと、偽りだ、主の教え言葉を聞こうとしないということが書いてあってですね、本当の預言者に向かって真実を言うな、欺くような言葉を言えというようなことですね。こういうようなことも今でもいっぱいあるわけです。本当のことを言ってたらですね、これは学校でもどこでもですね、そんなこと言うな言われる。これはいつもそうなんです。いつの時代でも本当のことを言ったら言うなと。言ってたら迫害する、やっつけるぞということで、例えばこの内村鑑三がですね、まあ、日本のキリスト教会では歴史的に言ったら確かに一番大きな影響力を持ってきたわけですね。岩波書店という日本の代表的書店から戦前からですね、著作で戦後も何回も出たし、この内村の影響を受けた柳原太郎とか南原茂とか高木八坂とかですね、藤井武とかやばらばん、みんな岩波書店からその全集が出たわけです。そういうようなですね、日本代表的な出版社からもう次々とですね、この無教会関係の人が出ていった。非常にそういう意味で大きな影響を持ったんだけど、それはどうしてなのかと。その出発点はですね、真理を言ったからなんですね。だから教会の人たちから本当のこと言うなって言われたんだけど、そんなこと言うなって言われても言うんだって言ってたら追い出されたわけです。教会関係のいろんな学校でアメリカが帰ってきてですね、新潟の北越学館というですね、キリスト教のミッション系の学校の教頭、実質の教員の頭、本当の校長に行って実質の教頭校長だったわけね。今言った感じだった。そこになって本当に真理と真実のことを言ってたらそれやめろということになって、やめないと言ったらのも追い出すということになって、その他いろんなことで本当のことを言ってたらだんだん追い出されるんだから、もう教会がないものになった。で、私は無教会になれ、無教会になれになってしまったというのが初めての無教会という言葉なんです。教会をなくするとこんなことで全くないわけなんですけれども、でも一般の教会ではですね、無教会というのは教会をなくすればいいふうなことなんだと、なんか行くな、使うななんていうふうなことを今でも言ったりする人もおるわけです。そういうふうな、それこそですね、偽りを言ってるわけなんですけども、プロテスタントって言いますよね。プロテスタント、プロテスト、抗議するということ。カトリックに対してですね、対する間違っていると抗議をしたと。プロテストをしたから、プロテスタントだと。まあ、あざけりの意味で込めて言ったんですね。それは歴史的に本当の名前になったわけです。カトリックに対してのプロテスタントと。そういう意味、ルターがつけたのも何でもないんですね。それとね、無教会という名前も今、偶発的に生まれたわけなんです。それで、まあ、現在では百科事典とか、大概も載ってるようになったわけですね。で、そういうことで、真理を本当に言ったらいつの時代でも排除されるということはもう一度あるんですね。その一番の典型はキリストだったわけです。キリストは何を悪いことしたのか。病気の人や誰も相手にしない、目が見えなくて当時は本当に捨てられたような人、身も聞こえない、もう身が聞こえなかったらうなり声でうううばっかりだから動物扱いにされた。そういう人たちを癒して、そして健やかにしたという。何にも悪いことしてない。それに激しい憎しみを買って、これ真理を語ったからですね。そういうふうにですね、これはもうすぐに分かる。今から60年。天皇はただの人間だなんて、それだけで大犯罪で逮捕されてます。そして放り込まれて、踏んだり蹴ったりしても構わなかったんですね。そういうふうに、あの時は平和主義、平和が大事だということだけでも犯罪者。そのぐらいですね、真理を言うということはいつの時代でもですね、大族のように、真理を言うなっていう人が働くことです。まあこういう点、もう今では抑え込まれたようになって、君が代っていうですね、学校の歌、天皇の支配が永遠に続くようにって、まさにその意味でずっと歌ってきたわけなんです。今は天皇の御代じゃないんですね。人々の民衆とみんなのその世の中で だから天皇賛美の歌を戦前に歌うと本当には間違ってるわけですが、だから、まあ、歌の歌詞は変えなければならないんですね。あんな歌私はとてもじゃないけど歌えないからだと思ったんです。で、生徒にもその意味はこういう意味なんだ、こういう意味知った上で歌いたい人は歌えないんだ、だけど私は歌わないと言った。でだんだん生徒も分かってきたら、もうあんな歌いたくないということで、老学校だった生徒たちみんなですね、卒業生が私も歌わないといけないので大きな問題になっていた。それもなって担任一生懸命歌う歌うとか言い出してですね、で私もあんなことを言ったらいけないじゃないかとか言うと、いや何が悪いのかとか議論になって、で、まあ、意味を私が詳しく書いて印刷して渡したら、それも反応ができなくなった。どう見てこれは天皇の歌のことで、もっと良い歌をですね、今までは意味すら説明したことなかった。先生方説明したら誰でも生徒でもこんな歌歌えないなと思うからですね、まあ、そういうふうにこれは本当のこんな歌を歌う内容じゃないと、国がみんながですね喜んで歌う内容じゃないわけです。天皇の意味は永遠なんですね。さざれ石が小さな石が岩になるまで永遠に続くようになって、科学的に間違うんですね。岩が年月とともにさざれ石小さな石になる。ところがあれは古今の千年も前なんだから、小さな石が固まっていったら岩になるかと間違って思ったんだけど、君がのことは誰もそんなこと言わなかったんですね、まあ、そういうように真理を言ったら、たかがあんな和歌から作ったんだけど、ああいう歌のことでもですね、とってもこれは宣伝だったらそんなこと言ったら一発に選手ってクビですよ。クビだけで逮捕されてます。そういうふうにこの問題はですね、決して簡単な問題になって、現在でもずっとそうなんです。真理を言うなっていうことがいつも言われてくる。中国でもそうですね。真理を言ったらノーベル賞をもらっていない人でも今も刑務所ですよ、まあ、そういうようなことがいつでも起こってるわけなんですね、まあ、そういうことです。で、だけど、まあ、そういうようなことはですね、時が来たらそんなことを言ってる人たちが滅んでいくんだということを言ってるわけです。それがまあこの13節ですね。崩壊は突然に起こる。それに対してキリストの真理は決して崩壊しなかったということですね。突然壊れる、まあ、何でもそういうこと、歴史によっても壊れてきた。大きな権力のある国々もみんな壊れてきた。日本も太平洋全域を支配したところ、それも簡単に壊れてきた。でその次にですね、だからこの15節で神様がそういう人々に言っている教えは一体何なのか、非常に単純なことで、これとっても有名なことになったんですね。あなた方は立ち返って、いわゆる方向転換という意味なんですね。この元の言語は、前から言ったようにこれは英語でターンとかリターンということです。ターン、リターン、両方の方向転換。日本語にはこれ立ち返るというのはちょっと分かりにくい訳にしていますが、立ち返る、立って返るのか、それちょっと分かりにくいですね。これはヒブラグでシューブ、シューブっていうことは英語にますね、方向を転換することなんです。人間的なもの、大きなもの、この世的なもの、そればっかり見て頼ろう頼ろうと、それを方向転換して神様に向かえということです。神様に頼る、そして神様に静まると、ただそれだけで救われると、まあ、こういうふうにキリスト教、あるいはこの旧約聖書からでもですね、救いっていうのは非常に単純なんですね。見るようなその点が仏教的なものでは、例えば四国88カ所回るとかですね、そもそも四国88カ所歩いてまでものすごい健康がなければダメなんですよね。で仕事をずっとして農業してる人、一体どうして88カ所も歩いて回れるのか、今病気で苦しんでいると、歩くこともできない人はそもそも回れないじゃないかということになりますよね。当然だからそういうことを一つ考えてもですね、比叡山でずっと修行するとか、道元はですね、しかんただただひたすらただを座る長時間で悟りを開いたというけど、一体毎日の生活で必死に働かないとそれでも飢える人がやった、どうして長時間をずっと座っておれるのかということですね。そういうことを考えたら、キリスト教の場合非常にそう単純なんです。誰でもができる、神様に方向を転換して心で、そして神様の前に静まって、これも祈るということですね、祈りの姿勢ですけども、 そうしたらですね、そこに本当に力があって救われるんだから、これ以上簡単なことはないわけですね。お金がいるわけじゃない。どっか組織に入らなきゃいけないわけじゃない。苦しい修行ですね。修行を積まなければならないと言ってもないわけです。たくさんの学問を重ねなければならない。たくさんの時間をですね、ゴータマブッダがずっともぐれ、長時間座禅、禅をした実情ですね。で、悟り開いたという。そんなこともいらないわけです。忙しい人でも苦しくて祈ることもできんほどの人でも、ただそういうふうに神様に心の方向を向け変えたらいいんだと。それだけで安らぎし、神様信頼していったら、ここに力が与えられるって言うんだから、力っていうのはある意味でとっても簡単なんです、誰でも。ね、みんなこの世の問題は力がないことですよね。争いやったり喧嘩したりしても耐える力がない。悪いことを言われたらですね、なんかしぼんでしまう。それを耐える力がない。その悪いことを言う人もですね、その悪いことを言わなかったらね、つい言ってしまう。それもその言うまいとする力がないだけのことですね。人物を盗んだり、みんなそうですね、いじめたり。そういうふうに、そういうようなことしない、したら悪いの知ってるけども、その悪、悪い力がぐいぐいと押したら、そしていじめたり悪いことしたりする。ということですね。そんないじめたら悪いのが誰でもわかるわけです。わかるんだけど、抑えられないわけですね。力ない。そういうことでですね、この世の全ての問題は、要するに力不足。この物理全ての問題はですね、力学なんですね。私が初めて、高等学校の物理を学び出したときに、要するにですね、全ての問題は力学に根本だ。物理のあらゆる問題は力学なんだっていうふうなことを、読んだり言われたりして、中学でも脳には言われなかったんですからね。多分本当にそうだと。で、ますます専門的に学んでもですね、原子や電子、極微の世界でもやはり一の力学なんですね。科学班の子のみんなですね、精神この全て科学班なんか作ってるわけです。これみんなこれも力学なんですね。あるものと結びつく方が、より安定と結びつく。まあそういうふうに一の力学、人間世界。で、強いものがやっつけるように見えるんだけども、これみんな強くはないんですね。みんな滅んでいくわけです。本当に力があるのは、まあ神様だけというその神様の力をもらったら、悪いことを言われても、たとえ耐えることもできるし、逆にそういう人たちのために祈る力まで与えられるということです。祈れないってもそれは力がないから。ということですね。そんなふうに、この、あなた方は、神様の方向を転換して、静まっていたら救われるんだと。非常に苦しい時や、なんか悪いことがあって言われたりされたり、あるいは苦しい病気とか。慌てていろいろしても余計に心が動揺するので、まず神様に方向を転換して、そして祈る、静まると。神様はきっと助けてくださると、ここに任せて、不思議と力が与えられてくるんだという。これが福音ということですね。これは誰にとっても喜びの知らせになるんです。たとえ死が近づいてもですね、こういう非常に苦しいときも、して神様を見つめて、そしてやったら大丈夫だ。たとえ死んでも大丈夫なんだって言うんだから。福音というのは喜びの知らせというんですよね。はい。今日のところは、この言葉ですね。これが中心。それなのに人々はこんな簡単なことに聞こうとしないと。ここに根本問題、さまざまな災いの元があるんだと言おうとしているわけですね。だから私たちにとってもそのままその通り。いろんな問題を他の人がするんだ。この世の中が悪いんだと。そういう言い方もあります。もちろんこの世が悪いことはいっぱいあるんだけど、そんなこといくら言っても解決にならないものですね。この世の悪い点も、それを少しでも直し、正すための私たちの力を持たなきゃならない。そうしてこの世の生活しているために、悪い力に負けたりしないようにして、少しずつも正しいことを広げていくという。それはこの力のもとはここにある。力の源って、ヒルティがそういう力の秘密という本がありますけど、こういったところからも来ているわけですね。こういうふうな本当に誰にとっても良いのにですね、 日本では残念なことにこういうことがほとんど知らないままになっていると、まあ、驚くべきことなんです、ね、私なんかもその21歳になるまで全く知らなかったわけです。勉強が好きだったからって勉強してもこういうことは分からなかったんです。で、知らせる学校とかである勉強とは別個に知らせる人がいるというわけです。必要なんですね。で、このかとにかくも神様とキリストが分かった人はこういうふうにですね、そのおるんだということを少しでも伝えるという、そういう大切なこう役目が任されたわけですね。そういうことを覚えたところから思います。はい、以上です。